先生の研究なさっているこの肺がん研究グループの臨床研究で分子標的薬と血管新生阻害剤の併用効果が明らかになって、この成果が EGFR 遺伝子変異陽性肺がんの新たな治療選択肢の確立につながりましたと。先生、この研究が国際医学雑誌で公開というランセットっていうんですか、はいはい、ね、すごい医学雑誌だそうですけれども、そもそも先生、この肺がん研究というのはいつ頃から取り組まれていらしたんですか？
肺がん研究というのは、実はこういろんながん研究のある中で肺がん研究っていうのは比較的古くから行われていて、日本の研究っていうのは世界的に注目を浴びてたところはあります。それは小細胞肺がんの研究ではこういった、ランセットだけではなくて、ニューイングランドジャーナルオブメディスンっていうのが、世界最高峰の臨床系の雑誌というような、ものではあるんですが、そこへ日本のグループが何本か出したりして、肺がんの研究っていうのは非常に、日本では盛んだったというようなことをお話ししておきます。
東洋人、日本人に多い肺がんということで EGFR 遺伝子変異というお話がありましたけれども、やはりこういったところから先生の研究も深まっていたんじゃないかと思うんですけれども、はい、治療に関してはどういうことなんでしょうか？
まず分子標的薬という治療方法のことを言いましたが、はい、それが化学療法と抗がん剤っていうのはほぼ同じような意味で用いますが、その抗がん剤っていうのは、がんだけじゃなくて、非常にこう、どんどん成長するもの、例えば髪の毛とか爪とか腸の上皮、腸管であったり、そういったところの細胞っていうのはどんどん増えていって、そういったところを全てに効いてしまうんですね、本当はがんだけに効いてくれれば副作用もなくていいんですが、分子標的薬っていうのは実はがんの中で、ある程度がんだけに出ているような目印、これを標的にして、がんだけに効かせようというようなことで開発が進んでいったものです。その中で、当時2002年に出てきた分子標的薬がイデッサという分子標的薬で、それは最初のうちはそのことは EGFR 遺伝子変異ということが分かってなかったんですが、多くの患者さんに投与したところでは、その際には間質性肺炎が起きるとかいろんな問題もあったんですが、ある一部の患者さん、それが先ほど言った女性の洗顔で、喫煙してない人に劇的な効果を及ぼすことが分かって、その原因を検索するという中で EGFR 遺伝子変異を、その肺がんに持っていると、これは体の細胞みんなに EGFR 遺伝子変異があるわけではなくて、その肺腺がんに EGFR 遺伝子変異があるというようなことが分かったわけですね。それで、実はその分子標的薬、その目印っていうのが最初は EGFR だけだとは思ってたんですが、その遺伝子変異のしている EGFR に非常によく効くお薬というようなところで、その標的としては、当初は EGFR だったんですが、今 EGFR の遺伝子変異の肺がんに変わってきているというようなところではあります。
この分子標的薬とこの血管新生阻害剤の併用効果ということで、
我々 NEJ グループではまず最初に EGFR 遺伝子変異のある患者だけに限って、化学療法、抗がん剤治療とこのイデッサを比べて、イデッサの方が2倍治療期間を延ばすというようなことを、その時はニューイングランドジャーナルオブメディスンに報告したんですが、その後そのイデッサであってもですね、10ヶ月くらいで、再発してしまうと、病気の方がまたムクムクと頭をもたげてしまうというようなことがあったんですね。それで てなんとかですね、その治療期間を延ばせないかというようなことでプラスアルファのお薬として、血管新生阻害剤をその、今回はイレッサではなくて、タルセバというお薬なんですが、タルセバに、その血管新生阻害剤であるベバシズマブを加えるというような方法を試みました。その血管新生阻害剤というのはどういう働きかというと、がんというのは成長していく上で非常に大食漢で、大食いなんですね。そういったところでは、血管が伸びてきて、それは腫瘍血管というんですが、その血管をから、多くの栄養から酸素から取って、どんどん成長していくと。それで血管新生阻害剤っていうのは、よく兵糧攻めというようなことを、聞かれるかと思いますが、そういったようにあの栄養とか酸素とかを、腫瘍にいかなくしてしまって成長を抑えるというような、意味合いがあります。それと今回の分子標的薬タルセバとの相性が非常に良くて、それを2つ組み合わせることによって10ヶ月と言いましたけど、それをさらに長く伸ばせないかということを日本全国の施設で、これはあの私がその試験をコンダクトしてというか指揮して全国でやった、どちらかというとこちら東北、北日本が中心ではありますが、最初はそういったグループではあったんですが、今はこの試験に関しては協力してくれたのは旭川医大から鹿児島大学まで、もう日本全国から、その協力して、その試験に参加していただいたというような、半ばオールジャパンの試験になったというようなことであります。
先生、今回の研究の成果は臨床試験から生まれたものだとは思いますけれども、その臨床試験というのはどのように行われ、またどのような段階を踏んでいくものなんですか？
臨床試験には、今回はこの3層試験、最終段階の試験ではあるんですが、1層試験、2層試験、3層試験というような段階があるんですね。1層試験ではまずはいろんな動物実験や試験管なりの実験で、このお薬、この治療法がいいっていうような段階で、まずは少数例に対して本当にそのお薬で、体に害がないかというようなところで副作用を見ていくと。それでなんとかお体に投与できそうだというような段階になると、2層試験をやって、そのお薬が本当に効果があるかどうかというようなところを見ます。例えば2層試験は、人数はどれくらい必要かというと、大体、30人から80人とか、それくらい100人未満というようなことにはなります。それで2層試験で本当にいいと分かった段階で、今度は3層試験になります。3層試験っていうのは、よく私は相撲が好きで相撲に例えることが多いんですが、やはりお薬、いい治療法になるっていうのは横綱になるのと同じように考えた方がよくて、現在の横綱、一番いい治療法と対戦してしっかりそれに勝たないと、お薬として、新しい治療法として認められないというようなところがあって、その、横綱と戦う場面っていうのが三層試験っていうことになります。今回の臨床試験でも、その当時として一番いい治療が、イレッサとかタルセバとかの分子標的薬の単剤治療でしたから、それだけの治療が、横綱として、その横綱に新たに、タルセバプラスのアバスチンというような、組み合わせの治療法、力士が対戦して、それが見事に勝ったというようなことで、この三層試験に、しっかり成果を上げられると、初めて、臨床で、しっかり使える、治療法 ということで、ガイドラインにも載ったりして、今回の治療法も、ガイドラインにしっかり載ることになりました。
なるほど。小規模な二層試験から横綱になるべく多くの敵と戦う大規模なこの第三層試験ということで、
それはもう、今回の試験でも200人を超える患者さんを、しっかり登録していただきましたから。ただそのスピードに関しては、通常の三層試験だと3年4年、かかってしまうところではあるんですが、今回は北は北海道から、南は鹿児島まで、各施設が登録してくれたということで、2年弱で、登録を完了できたというようなことで、非常にスピーディーに終わった試験ではあります。実際のところはこう海外でも同様な試験が走ってて、中国とイタリアと日本との戦いというようなことではあったんですが、そこで、まずは日本が EGFR 遺伝子変異の患者さんが 40% 以上と多いこともありますし、先ほど申したように日本全国の先生方の協力もあって、早く、その3カ国の中では一番早く成果を上げられたということで、このインパクトの高い論文に挙げられたんだとは思います。